こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。3、4、5歳児の発達と保育、乳幼児の遊びと生活は、乳幼児の発達と保育研究会による、3歳0ヶ月から6歳11ヶ月までを対象にした保育実践学習のための解説書である、2022年間、B ごはん200ページの本書は、別売の0、1、2歳児の発達と保育と対をなす2巻構成の後半に位置づく。目的は年齢という一律の区分だけで子供を見るのではなく、一人一人の発達に応じて保育内容を理解することにある。第1章では発達と保育内容の全体像を写真入りの表で見通し、第2章では主要項目を個別に読み解く。保育所保育指針及び幼保連携型認定子ども園教育、保育要領に示される5つの領域を軸に遊び生活、保育者の援助、環境構成を結びつけている点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に3歳から就学前までの発達を連続する過程として可視化する本書の基盤は、3歳0ヶ月から6歳11ヶ月までの発達を各年齢の固定的な到達基準ではなく、連続する変化として見通すことにある。第1章では、写真入りの主要項目と発達課題を複数ページにわたって配置し、年齢月齢の幅を含む保育の現実に対応しようとしている幼児期には同じ学年に在籍していても言葉、平仮名の使い方、他者との関係、遊びの持続や表現の仕方に大きな差が見られる。そのため、年齢だけから活動の可否を決めるのではなく、今どのような経験を重ね、次に何を支える必要があるかを捉える視点が重要になる。本書はこうした観察のための見取り図を提供する。とりわけ3歳から5歳にかけては、生活の自立、仲間との共同、創造的な遊び、言葉によるやり取りなどが相互に関係しながら変化する。本書の表形式の整理は、それらを単独の能力として扱わず、保育内容とのつながりの中で確認するための実務的な基盤となる。次に、健康人間系環境言葉表現の5領域を保育内容の読解枠組みにする本書は、1歳以上児、3歳以上児の保育で重視される健康人間関係環境言葉表現の5領域を横軸として発達の流れを整理している。これは指針や要領の用語を暗記するためだけの構成ではない。例えば、子供が友達と遊びを続ける姿には、人間関係だけでなく、課題を動かす健康素材や場所に働きかける環境、相談や交渉を行う言葉、イメージを共有する表現が重なっている。本書はこうした保育の総合性を踏まえ、個々の姿を複数の領域から読めるようにする手立てとして領域を用いる。領域別の視点があることで、保育者はできたできないという結果だけではなく、子供が何に関心を持ち、誰とどう関わり、どのような環境で行為が生まれたのかを検討しやすくなる。一方で領域を別々の活動計画に機械的に割り振る読み方は本書の趣旨とは異なる。生活と遊びに現れる経験を多面的に捉え、援助と環境構成へ結び直すための枠組みとして活用することに価値がある。さらに、遊びと生活の具体的な姿から発達課題と援助を結びつける第2章は、第1章の発達表に置かれた主要項目のうち後半巻にあたる172番から344番を対象に、発達と保育内容を具体的に解説する。各項目では発達段階を捉える年齢の目安に加え、子どもと保育者の姿、遊びと生活、発達課題、保育者の援助、環境づくりのポイントが扱われる。ここで重要なのは、発達を抽象的な知識にとどめず、日常の場面で考える構成である。幼児の育ちは設定された課題に取り組む時間だけに現れるものではない。身支度、食事、片付け、友達との衝突、見立て遊び、自然物や道具への関心といった生活遊びの連続の中に現れる。本書はそれらの姿を発達課題と結びつけることで、保育者が観察した事実から援助を検討する道筋を示す。援助は子どもの代わりに行うことではなく、意欲や試行錯誤を損なわずに経験を支える行為として考える必要がある。写真を伴う説明は、言葉だけでは共有しにくい環境や関わりのイメージを補い、現場での振り返りや実習での記録の読み直しにも役立つ。そして環境構成を、子どもの行為を支える保育者の専門的な判断として扱う本書では、保育者の援助と並んで環境づくりのポイントが明示されている。これは保育の質を保育者の声かけや個人的な力量だけに還元しないために重要である。幼児の主体的な遊びや生活は利用できる素材、空間の区切り、道具の置き方、活動を続けられる時間、友達と関われる場のあり方によって大きく変わる。例えば、子どもが自分で選び、試し作り直し、他者と考えを交わすには、それを可能にする物的、空間的、人的な条件が必要になる。本書は写真と具体的な項目を通じ、子どもの姿と環境を切り離さずに見ることを促す。環境構成は一度整えれば完了するものではなく、 子供の関心や遊びの展開を観察しながら調整されるべきものである。また年齢の目安は環境を快適化する根拠ではなく、発達の幅を考慮するための参考情報である。保育者は本書を用いて活動が期待通りに進んだかではなく、子供が自分から関われる条件が用意されていたかを検討できる。こうした視点は指導案、日案、記録、クラス環境の見直しを結びつける。最後に、写真一覧表個別解説を往復し、要請と現場の双方で参照できる構成、本書の実用性は、全体を見通す第1章と項目ごとに深く確認する第2章を往復できる編集にある。保育の学習では、発達理論や制度上の枠組みを知るだけでは、目の前の子供の姿を理解することに直結しにくい。反対に、日々の印象的な出来事だけを追っていても、長期的な発達の連続性や保育内容の位置づけを見失いやすい。本書は一覧表で全体の位置を確かめ、必要な項目の解説に戻るという手順を可能にする。豊富な写真とカラーページは、子ども、保育者、環境の関係を視覚的に捉える補助となるため、保育者養成課程の学生には観察・記録・実習の基礎資料として、現職者には計画や保護者との懇談の準備における参照資料として買いやすい。実際の購入者レビューでも、日々の保育の参考になること、幼児担任に勧められること、活動計画や保護者に話す内容を考える際に参照できることが述べられている。ただし本書は個々の子どもを表に当てはめて判定する診断書ではない。見通しと具体的な観察を往復させることで初めて本来の価値が生きる。結論として、本書は3、4、5歳児を担当する保育者、幼稚園教諭、認定こども園の保育教諭、保育実習に臨む学生に特に適した一冊である。また、子どもの遊びや生活を発達の視点から理解したい保護者にとっても、関わりを考える際の参考資料になりうる。最大の利点は、就学前期の発達を年齢別の知識として断片化せず、ご領域、日常の姿、保育者の援助、環境構成を結びつけて参照できる点にある。一般的な発達解説書には理論中心で現場のイメージをつかみにくいもの、あるいは活動事例中心で発達上の位置づけが見えにくいものもある。本書は全体を示す表、写真、項目別の解説を組み合わせ、その間を行き来できるようにしている点で異なる。もっとも年齢の目安を個人評価の基準として硬直的に用いるべきではない。子どもの固有の経過、家庭や集団の状況、当日の心身の状態を踏まえた観察が前提となる。その前提に立てば、本書は記録の振り返り、環境の再構成、援助の検討、実習での学びを支える。継続的に使える実践的な手引きとなる。低年齢児版と併読すれば、乳児期から就学前までの育ちをより連続的に捉えられる。ご支援いただける場合は、乳幼児の発達と保育研究会、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。